はい、どうもこんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組はコンサルタントの斉藤さんと私が幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速第7回目の質問に入っていきます。将来のイメージを明確に持つには、どのように考えればいいのか。漠然としたイメージはあっても、やりたいことがいくつかあり、家族のこと、ライフスタイルなど、複雑に絡み合って、なかなかイメージを特定できずにいます。どうか、考える方法を教えてください。という質問です。
なるほど。
はい。
将来のイメージを明確に持つにはどう考えればいいのか。将来、イメージを持ちたいけど漠然としてるってことですね。で、でもやりたいことはあるってさっき言ってましたね。
そうですね。いくつかあるそうですね。
なるほど。で、
はい、
のこととかライフスタイルが、まあ、複雑に絡み合っていると。それが一本軸にならないっていう感じですかね。
そうですね。イメージ特定できないって言ってますので。
なるほど。
はい。
ですね、これはですね、将来のイメージを持つことはすごく重要でして、どのように考えればいいかっていうと、自分がイメージできる先から考えるんですね。例えば、5年後をイメージできる人だったら5年後から考えると、
うん。
で、それがちょっと遠いっていうことでしたら3年後って考えるんですね。で、それがちょっと遠いよって人は1年後。
そう。
それでも遠いよって人は半年後とか考えるんですで、まあ1年後だったら大体みんなイメージつくと思うので、
うんうん、
そこを一つのゴールとして考えて、で、真っ白い紙を用意するんですよ、まず。
うん、
で、そこに、今2021年の8月じゃないですか。
はい。
まあ、この放送が聞くときは9月かな。
そうですね。
2021年9月の1年後だ。なので、2022年9月何日の〇〇っていうふうに自分の名前を、白い紙の一番上に書くんですね。
うんうん、
で、それが1年後で何歳になってるかっていうのを括弧して何歳みたいなのと書いておくんですよ。
はい。
それでもう、漠然としたイメージだっていいので、漠然としたイメージはあるってこの方おっしゃってるので、漠然としたイメージから書いていくんですね。例えば、海外に住みたいなら海外に住みたいとか、大金持ちになりたいなら大金持ちになりたいとか、ネイルで成功したいとか、サロンで成功したいならサロンで成功したいでいいんですよ。まず漠然とでいいので、書いていくっていうのが最初のステップになります。
うんうん、
で、それができたら、漠然とでいいので、まず一回それで書くじゃないですか。
はい。
で、書いた後に、その紙に一つ一つ突っ込んでいくんですね。
突っ込んで
いく。入れていくと。突っ込み入れていくんですね。はい、例えば、大金持ちになりたいって書いてあったら、
はい。
どれぐらい大金持ちになりたいの？自分がイメージしてる大金持ちって資産いくらで、年収いくらでとか、っていうふうに数字に落とし込んでいったりとか。
なるほど。
さっきあった海外に住みたいっていうのがあったら、海外ってどこなのみたいな。
うん。
で、最初はなんか、まあ、ヨーロッパの方がいいなって考えがあったらヨーロッパっていう、少しでも具体的にできる部分を具体的にしてるんですね。
うんうんうん。
で、ヨーロッパならヨーロッパで、じゃあ、地図広げてイタリアがいいのか、スペインがいいのかとか、そういうのを具体的にできるところをやっていく。まあ、そういう意味で突っ込んでいくってことですね。はい。それをやっていけば、少しずつ、明確になっていくんじゃないのかなというふうに思います。
なるほど。
はい、
じゃあ、まずは白い紙を用意するところから。
そうですね。白い紙を用意するところからです。
紙は、大きさは、どのぐらいとかあるんですか？
A4 の、コピー用紙とかで大丈夫なんで、
うん、
まずそれに書いていくっていうのが大事ですね。
うんうんうん、
で、僕も実はこの将来をイメージするっていうのが、
はい、
学生時代の時に、紙に書くと夢が叶うみたいな本を、めっちゃ怪しい本を読みまして、
はい、
でそれ書いて叶うんだったら書こうと思って学生時代書いたんですよ。
うん、
そこから今、何年経ってるんだ、十数年経ってるんですけど、
はい、
ある程度もう叶ってるんですよね、そこの大学の
時に、
その書いてたものですね。
うん、
だから、やっぱり、 なんていうんですかね、まず紙に書く、具体的にしていくっていうのが大事です。で、大事なポイントは、数字化するんですよ、はい。具体的に数字に落とし込むっていうのと、
うんうん、
あと、どことか誰ととかそういうのが分かる場合は、書いていくっていう感じですね。
誰と。
はい。
うんうん、
その大学の時にイメージしたのは、
はい、
やっぱ自分で起業して、
うんうん、
1000万以上稼いでとか、やっぱそういう数字を入れていくんですよね。
うんうんうん、
で、家族が何人いてとか。
お
で、あと、なんだろう、ライフスタイルはこういう全国とか、そういう旅行しながらも仕事ができて、パソコン1台で仕事ができてとか。
うん、
なんかそういう感じで考えていくんですね。
うんうんうん、
はい。っていうのが大事かなと。
うん、なんか結構私も、はい、こういうの好きでいろいろ書くんですけど、
はい、マナさんどんなの？
私でもネイルの時は、
はい、
あれですね、最初斉藤さんのセミナーでなんかそういうワークがあって、
はい、
はいはい、やったんですけど、なんかその時はやっぱりまだなんか想像力が、
はい、
なんて言うんだろう、乏しかったです。なんか漠然としてました、それこそ割と。でもまあ数字に落とし込んでくださいって言われたんで、
はい、
なんかできないかもしれないけどみたいな感じで書いたんですよね、はい、売上100万円以上になりたいみたいな、はい、その時月10万円ぐらいの売上しかなかったんで、
はい、
なんかそこから考えたらちょっと不可能なんじゃないかみたいな、
なるほど、はい、
感じで思っていたんですけど、
うん、
その制限せずに書いてくださいって言われたんですよ、その時に。
はい。言いました。
それをなんか今でもすごい覚えてて、だからこう、はい、自分の枠でできないかもとかじゃなくて、できないかもしれないけどでよくて、はい、どんどん書いていくっていうのが、大切かなっていうのを。
あ、確かに。そうですね。うんうん、
学びました。
できるできないは関係なく、やり方も分からなくていいので、はい、
うん、
それを自由に書いていくみたいなのが大事ですね。で、マナさん、実際にやり方分かんなかったかもしれない、その当時。
はい、はい。
もうどうですか、今考えると。
なんかそれで、でもそれを想像したおかげで、なんかその、結構ブログを毎日書くとか、結構大変だったんですけど、うん、なんかその未来が、こう、あ、絶対こうなるんだみたいな、
はい、
なんかそれをこう見えてたから、割とこう楽しみながらその過程をや行動できたっていうのがあったので。
なるほど、はい、
うん、で実際叶いましたしね、
うん、そうですか。そこに書いたことってどんなこと書いたんですか？
はい、ですね、はい、売上100万円以上と、
はい、
あと、休みを、確か月8日以上欲しいみたいな、
はい、
を書いたり、家族と過ごす時間を増やしたいとか、
なるほど。
親孝行したりとか書いてたんですよね。
なるほど。そういうの書いて
た。はい。はい。
まあ、そういうのが全部叶ったってことですよね。
そうですね。
うん、やっぱ、そういうふうに想像するっていうのはすごい大事ってことですよね。うん、
大事ですね。
うん、想像ができないと、うん、
はい、
旅行でいう旅先が決まってないようなものなんですよ。
お
ー、じゃあ旅行行こうってなった時に、
はい、
でも旅先分かってないけどねって言ってるようなもの、それを人生にただ置き換えてるだけで。
なるほど。じゃあ、うん、そこの目標というかこうイメージがないと、なんかずっと飛行機の乗ってるみたいな。
そうですね。
行き先が分かんないから、はい、むしろ飛行機も乗れない。
行き先分かんないから飛行機に乗っていいのか、電車に乗っていいのか、新幹線なのかすらも分からない。だから行き方も分からない。
うんうん、
うん。っていう感じなんですね。
なので、まず、
漠然とでもいいからどうなりたいのか。で、そこに突っ込んでって、まあ、どこで誰ととかっていうのを分かれ範囲でやっていくと。で、
うんうん、
たまにその、なんだろう、出てこないっていう人はいるんですけど、
はい、
それは、不感症にちょっとなってて、
おう、
なんていうのかな、今まで家族のためとか、誰かのために自分を犠牲にしてきた人に多いんですけど、やっぱ自分がこれいいかもとか思った時に我慢しちゃうんですよね、そういう人って。
うんうん、
我慢しないで、これちょっといいなってなった時に、それにトライ、チャレンジしてほしいんですよ。ちっちゃいことでいいので。 なんかそれをやることで本当に自分が求めているものとか敏感になってくるので、なんか今はそのなんだろうな、ずっと我慢してきた分塵が積もってるような感じなんですよ、自分の感覚に。
お
で、それが塵が積もって何が何だかよく分かんない、触られてもどこ触られても分かんないみたいな感じ。だからそれをちゃんと分かるようにするには、ちっちゃな、好奇心とかそういうのを大事にして、目の前のこれしたいあれしたいを、まあ、自分を大切にしてあげるっていうのがそういう方が大事なのかなと思います。
うん、確かに、
はい、
なんか長女とかに多いかもしれないですね。
ああ
結構やっぱ下がいるとこう我慢して、
うん、
なんかお姉ちゃんだからみたいな、はい、下は割とこうね自由奔放にやってきてたりするので、
うん、はい、
あとはまあお子さんがいる方とかはやっぱり子供中心になっていくと、
う
ん、
ああそうですね、
うん、優先、自分より子供が優先ってなってきちゃうので、
うん、それはありますね。
うんうん、
であと最後にですね、一つ伝えたいことがあって、
はい、
なんだろうね、よくその、未来を想像して未来を書いてとかっていうふうに、ま、今回の話でもそうですけど、現実を叶え、未来を叶えていきましょうみたいな、理想の未来を叶えていきましょうっていう、こともあるんですけど、
はい、
もう一タイプ、夢を叶える人のタイプがあって、僕は一郎型、野球選手の一郎型って呼んでるんですけど、
はい、
一郎は目の前のその目標を、設定して、本当目の前のことを毎日毎日、なんか楽しいことを繰り返してとか、自分がやりたいのをヒット一本ずつ打ってってとか、そういう素振りをずっとしてってみたいな。
うんうん、
そういうふうに短期的に見て、それを積み重ねて大成功、すごい大きな結果を出すっていう方もいるので、そういうパターンも中にいるので、もしかしたらこれが今回の話に当てはまらない人もいるかもしれないので、ただ僕とマナさんは、今までの感じでいくとその未来を定めて、それに向かってやっていくタイプだと思うので、そういう方は合うんじゃないかなと、逆にコツコツ型というか目の前のことをこなしていくっていう方は違う人を参考にするといいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
タイプがあるわけですね。
はい、なんか今まで見てきてその2つのタイプに行くんじゃないのかな、
うん、
それを理由にして自分と現実、自分の現実と逃げてるっていうのは良くないので。
ああ、なるほど。
なんだろうな、分かる、気づく必要ありますけど、
うん、自分の気持ちをこう気づく努力をしつつ、
はい、
コツコツやっていってみたいな感じですかね、そういう、ね、じゃあタイプの方は。
はい、そうです、うん、ちっちゃなことはやっぱ大きなことにつながりますし、
うん、
大きなことを考えればそこへの生き方とかが分かるので、まあ、どちらにしろ両方大切なんですけど、
うんうん、
まあ、どっちが得意かっていう話だと思います。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。今回ちょっと濃い、なんか深い話になりましたね。
はい
、はい、ありがとうございました。はい、では、この番組では、質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをしていただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。はい。というわけで、今回7回目、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。